皆様こんにちは、エヴァンジェリストの井上明です。本日はデベロッパーキャンプようこそお越しくださいました。ここからはウェブ開発の時間です。午前中のキーノート、スコット・ガスリーが、Windows Azure 中心にデモされてましたね。彼今 Azure の人間としていろいろ活動しておりますけども、もともと ASP.NET などのウェブ系 .NET のテクノロジーなどを見ていた人間です。で、私も今 ASP.NET を中心としたウェブ開発を中心に皆様にいろいろテクノロジーをご紹介する仕事をしております。ただ今チームとしてはキーノートで登壇されしました平野と同じウェブ系といっても Windows Azure のチームに属しています。まあ、スコット・ガスリーももともと ASP.NET やって Azure、 私も ASP.NET と Azure といったところで結構こう似たところがあるかなって自分で思ってます。で、先ほどスピーカー控え室で将来は日本の赤シャツ男って呼ばれたいななんて言ったらちょっと鼻で笑われてちょっとへこんでるところなんですけども、はい、まあそんなところを置いといてですね、早速いきましょう。本日はですね、ビジュアルスタジオ2012と ASP.NET 見る最新ウェブ開発の魅力ということで、60分間お話しさせていただきます。で、本日のゴールですね、ビジュアルスタジオラウンチです。2012ラウンチになりましたということで、今回この時間ではぜひウェブ開発の新機能をオーバーオールとしてぜひお持ち帰りいただけたらと思います。あとはその中でもウェブ開発のトレンド、今どういうトレンドが来ているのかというところを織り交ぜてお話ししていきますので、そのあたりもぜひ知って帰っていただけたら幸いかと思います。アジェンダです。前半まずトレンドのお話を少し入れます。で、ウェブ開発としてビジュアルスタジオ2012の新機能、ウェブ開発の点ですね、少しご紹介していきます。で、その後 ASP.NET の新機能をアップデートを含めてご紹介して、デバッグテストの部分、そしてウェブアプリの発行の部分を話してまとめといきたいと思います。では、まずウェブ開発のトレンドをお話ししていきます。一つビデオをご覧ください。こちらのビデオですね、マイクロソフトが、近未来の IT が取り巻く生活環境を一つのコンセプトビデオとしてまとめたプロダクティビティフューチャービジョンと呼ばれるビデオになります。このビデオ、この中で今女の人が今タクシーに乗ってスマートフォンのようなタッチデバイスを操作していますね。で、今ウィンドウに、ちょっと世界カメラ的なところで情報が表示されている。で、この人が今このタッチデバイスで今ホテルにチェックインをしている状態ですね。するとポーター、ホテルの方のドアマンの方にもその情報が伝わってきていると。で、このビデオ全部ご覧いただくと6分近くあるので、ぜひインターネット上でご覧いただくことができますので、後日ぜひゆっくり見てみてください。で、本日このビデオをご紹介したのは、こういった近未来の IT が取り巻く環境の中でもまだまだウェブ技術といったものが不可欠です。例えば HTTP のプロトコル、マークアップ言語としての HTML、CSS といったところですね、まだまだ使われていくでしょう。そういった中でもサーバーサイドではやはり Web API という形で HTTP のサービスを通してさまざまデータをクライアントサイドへ提供するような形を取ることが多いですね。で、その結果によってサーバーロジックとクライアント UI の部分の素結合化がより進んでいく。で、それに伴ってクライアント側の実装といったものがより多様化してくると思われます。現在でもクライアントサイドの実装においては HTML5、CSS3、あと JavaScript の仕様の名称ですね、ECMAScript の最新バージョン5といったものももう使われるようになってきています。あとはマルチデバイス、やはり皆さん今ウェブ開発をするにあたってやはり必ず考えていかなければならないところですね、マルチデバイスへの対応。あとはデザインの面でもレスポンシブウェブデザインといったCSS3 のメディアクエリーなどを使ってさまざまなデバイスに同じデザインコンセプトのもとで見やすい UI をページを提供していくような考え方も普及してきています。 でその中でもやはりマルチデバイスですね。現在もう皆さんウェブアプリケーションを作るにあたってはここやはり絶対考えなければならないところでしょう。そういった中でもクロスデバイス、クロスプラットフォーム、クロスブラウザーといった3つの観点でさまざまな対応をする必要があります。デバイス、ハードウェアの部分、プラットフォーム、 OS の部分で、ブラウザーのやはりさまざまなベンダーが提供しているブラウザーに同じような形でウェブアプリケーションを操作していただくような形で実装する必要が出てきます。さらにウェブアプリケーションのアーキテクチャの部分も大きく変化が起きてきています。今までは単にサーバーサイドから HTML を返す、サーバーサイドで動的に HTML を生成して返すだけのウェブアプリケーションから、現在はまずビューの部分として HTML をクライアントサイドへ返して、それに表示するデータの部分だけは別途 HTTP のサービス、 Web API などを通して、例えば REST の形式でフォーマットとしては JSON、XML などを通してですね、クライアントサイドへデータを渡す。でクライアントサイドではそのデータを非同期で DOM、 HTML の中に埋め込んで表示させる、こういったいわゆるシングルページアプリケーションと呼ばれるアーキテクチャ、これからより、使われてくることにもなるかと思います。もちろんこの形式のアーキテクチャは全てのウェブアプリケーションに適用するというわけではありません。今まで通り HTML ベースでサーバーサイドで動的に HTML だけを生成して返す、そういった用途に向いたもちろんアプリケーションもあるかと思いますが、今後やはりマルチデバイスなどを考えるにあたってはこのアーキテクチャの考え方といったところはやはり重要になってくるところですね。でもそういったウェブアプリケーション複雑化してきています。そんな中でも皆様できるだけやはり楽して楽しくウェブアプリケーションを作ることがやはり良いかと思います。そうしたいですよね。楽しく作っていきたいでしょう。そういった時にもやはりビジュアルスタジオ、もう午前中からお話が出ていますけれども、さまざまな機能、豊富な機能を取り揃えております。ではここからビジュアルスタジオ2012のウェブ開発周りの新機能をご紹介していきたいと思います。まずはエディター周りざーっとご紹介して、でも中心でご覧いただきたいと思います。まず HTML ですね。なんといってもインテリセンス、コードスニペット非常に強化されてきていると同時に HTML5 にかなり、準拠した形でスキーマ、その HTML5 へのスキーマの対応が大きく行われています。はい。あと CSS ですね。やはりこちらの方もインテリセンス、コードスニペットかなり強化されていると同時に CSS3 への対応が多く行われてきています。あとは入力の支援機能としてカラーピッカーと呼ばれる色を指定するためのダイアログなどもエディターの中で使ったりしていくことができるようになってきています。あと JavaScript ですね。こちらもインテリセンス、コードスニペット、やはり非常に便利なところが強化されてきていると同時に ECMAScript5 や HTML5 の API などのインテリセンスなども使えるようになってきています。あとはコメントの暗黙的参照とかアウトライン表示とか、このあたりもデモで一通りご覧いただきたいと思います。それではデモの方行きましょう。はい。それでは一つ、壁紙は無視してください。では行きましょう。ビジュアルスタジオを起動しました。一つサンプルもアプリケーションを作っております。 HTML ですね。まず HTML5 のスキーマ、こちらの方でも HTML5、XHTML5 などのスキーマを選択するできるようにもなってきていますし、ドキュメントタイプもさあらかじめ HTML5 のドキュメントタイプが作られてきています。さらにインテリセンスのところですね。よいしょ。例えば HTML5 の H と入れると HTML4F4S4T5 ともインテリセンスで候補が出てきます。ここでこのスニペットを例えば 4T、トランジショナルの HTML4.01 のドキュメントタイプを、これで入力することができます。この状態でタブキーを押して、もう一回タブキーを押すと、例えばドキュメントタイプが HTML4.01 のトランジショナルがもう入力されていますね。このような形でまずインテリセンスのところが一つ強化されてきています。あとはページを少し切り替えて、こちら H1 のタグでタイトルがというパラメータが囲われている形ですね。この H1 のタグちょっと変えたいな、 H2 にしたいなとしましょう。 H2 とします。 分かりましたかね、終了タグも自動的に追従して変わってるんですね。例えば div にしましょう。ちゃんと終了タグも div になってますよね。ブブブブブブブブブブブブブブ、ちゃんと追従していることをお分かりいただけるかと思います。このような形で非常に便利に終了タグ、開始タグ、同期した形で修正していくことがまずできます。はい、続いて例えばよいしょ、HTML5 で代表的な追加されたタグとしてオーディオタグとかビデオタグ使えますってよくお聞きになられるかと思います。例えばここでもオーディオと打ちます。せっかくですので拡大しておきましょうね。ご覧いただきましょうか。オーディオいきます。ここでタブキーを押します。でもう一回タブキーを押します。するとオーディオ要素とともにソースの要素も一緒に入力されていることがご確認いただけるかと思います。でここで例えばファイルですね、このファイルを例えば、コンテントハンセル、ハンセル、は間違ってますね、ハンセルで今ファイル名 MP3 のファイル名指定しました。ここでエンターをしますね。するとその下の OGG ファイルのファイル名も自動的に追随して変わっていることがお確認いただけるかと思います。はい、これで例えばじゃあ実行してみましょう。かかりますかな。はい、そうするとオーディオタグに沿ってですね、もうコントロールが埋め込まれている形です。よいしょ。はい、このような形でもうすぐさま MP3 ファイルなどを再生していくことができます。ではもう一ついきましょう。さらにじゃあ先ほどに追加して HTML5 で例えばよいしょ、インプットタイプイコール HTML5 のインプット要素のタイプ属性では、例えばカラーとかデート、デートタイムなどの新しい属性の値が追加されてきています。ここで例えばレンジを入力していきましょうね。 ID イコールレンジ1とで閉じますと。よいしょ。でこれでもうレンジのコントロールが生成された形になります。これも表示してみておきましょうね。こちらですね、レンジのコントロールとして IE10 の上にコントロールがもうすでに配置されている形ですね。でもちろんこのクロムで見ときますね、ちゃんと出るか。ブラウザの実装によってデザインと若干変わっていますけども、同じような形でレンジのコントロールとかオーディオの再生のコントロールなどが表示されている形ですね。はい、このような形で HTML5 への対応といったものもエディター上でいろいろ行われてきています。では今作ったこのコントロール入力文ですね、ちょっと今選択しました。これを他のページで使いたい、ちょっとユーザーコントロール化したいとしましょう。そういった時にもこの選択した上で右クリックをするとユーザーコントロールに展開というメニューが出てきます。これを選択します。するとユーザーコントロールのファイル名を入力するダイアログが出てきますので、ここではこのまま OK を押します。すると今の指定した名前でユーザーコントロールとして別ファイルに自動的に抽出してくれます。ユーザーコントロール 1ASCX ファイルが自動的にこちらの方に生成されてきます。ですのでこのコントロールを他のページ等で単に切った貼ったして使い分け、使い回していくことができます。試しにここで5個ぐらい貼っておきましょうか。 ID 見てください、自動的に連番が振られてるんですね。 ID が重ならないような形で正しく連番が振られるようにもなります。もちろん実行すると、はい、5つですね、出てきましたね。このような形で簡単にユーザーコントロールへの抽出なども行えるようになってきます。はい、ここからはじゃあまず HTML 周りの、デモでしたね。今度は CSS いきましょう。 CSS エディターを開きました。で今このデモというクラスに対していくつかプロパティが設定されています。このデモというのはこちらですね、 div クラスデモで指定されているものに対してのスタイル付けです。では少しスタイルを追加していきましょう。拡大しておきますね。では、バックグラウンドカラー、色をつけていきましょうね。バックグラウンドカラーでバックと入れただけでもバックもちろん出てきます。 いいですね。例えば別な入れ方としてバックグラウンドカラーとしてもちゃんとその候補が出てくるんですね。この O を入れるとコロいかないですね。 BGCO と別に頭文字とか単語とかじゃないですよ。 BGCO と入れただけでもそれにヒットしそうなものが一覧で出てきたりもします。このあたりも非常に便利なところですね。さらに色を入力しましょう。実際にコードで入力しようとするとカラーのパレットが表示されているのをご確認いただけますかね。ここで色の指定を簡単にすることができます。さらにこちらの下矢印をクリックするともうより詳細な色の設定をダイアログ上でカラーピッカー上で行っていくことができます。さらに不透明度とレンジコントロールラインこれをいじると CSS3 の表記に従ってアルファチャンネルの値も自動的に設定することができます。さらにこちらスポイトのマークがあります。これをクリックすることで画面上のどこでもいいです色を抽出して設定していくことができます。例えばこの Facebook のアイコンの色を取ってエンターでこれで色がつきましたね。でフォントの色を白にしておきましょう。でこれで表示すると先ほどのところにはい背景変わりましたね。つきましたバックグラウンドカラーがついております。でもう一つじゃあ CSS3 見ておきましょう。よいしょ、ラディウス、ボーダーラディウスというプロパティがあります。でこれはボーダーの角丸をつけるプロパティですね。で今ラディって打ちました。もうインテリセンスでボーダーラディウスが出てきますのでここで設定をして、どうしましょうかね。ボーダーラディウスですね。で今私、もう一回やった方がいいですかね。今ご覧いただけました。ボーダーラディウスといってタブキーをしました。するとベンダープレフィックスのついたプロパティボーダーラディウス、モジュラ、ウェブキットといったものもまとめてボッと入力された形になります。でここで例えば20ピクセルと入れてエンターをします。すると全てのプロパティが一斉に変わったのをご確認いただけたかと思います。これでさまざまなブラウザに対応した形で CSS のプロパティも設定できます。ちゃんと角丸できてますよね。こちら、はい、このような形で CSS なども簡単に使っていくことができます。さて、JavaScript を見ておきましょう。JavaScript の方ですね。今こちらの方で全く白紙の今 JavaScript ファイル用意してきてました。でここに対して例えば jQuery でちょっとコーディングをしましょうとしたいと思います。でインテリセンスはやはり使いたいですよね。 Visual Studio 2012からですね、アンダーバー references.js というファイルが追加されてきています。こちらですね。でこちらのファイルではインテリセンスのための、参照をこちらの方で指定していくことができます。これを指定していくことでこのプロジェクトの中で使われている JavaScript、 いろいろな JavaScript において自動的にインテリセンスが効いていく形になります。例えばここでじゃあ jQuery 入力しますね。よいしょ、 jQuery の構文ダラーで始まってカッコ始めました。するとこちらも jQuery として自動認識されてきています。で、jQuery の構文を書いていくことができます。例えば、どうしましょうかね。ボディも書けちゃいましょうか。出して .effect。この effect、もう候補が上がってきてますけども、effect、これは jQuery UI の、メソッドになります。effect、shake。はい、jQuery 書けましたね。で、もう一つ書いておきましょう。だら、ファンクション、で名前はいりませんと。これ jQuery 独特の書き方なんですけども、ページがロードされたときに自動的に呼ばれる、ページロードのイベントハンドラーと言ってください。でこのような形で、一つ jQuery でコードを書きました。実行します。そうするとこれ画面地震が起きてるわけじゃないです。画面がそのもの揺れてた形ですね。 jQuery UI のシェイクと呼ばれるエフェクトがかかっている形になります。このようなことも簡単に JavaScript のエディターの中でインテリセンスを使って簡単に書いていくことができます。はい、それ以外にもですね、さまざまな、改良があります。いくつかご紹介したいのがどうしましょうかね。例えば、はい、こちら JSON と呼ばれる組み込み型のオブジェクトの書き コーディングもできます。今まではEVAL、EVAL関数で例えば JSON のフォーマットをオブジェクトに変えてたりもしましたけども、今度はこういったことも、まあ、ブラウザによって実装がされてないものもありますけども、コーディング上インテリセンスとかも聞いていきます。あとは、WebSocket なども書けます。こういったところも、JavaScript のコーディングにおいては Visual Studio 2012にですね、大きく改善されてきているところです。はい、それでは一度スライドの方に戻りますね。はい、続いて、それ以外の機能を少しご覧いただきましょう。まず一つ目、ページインスペクターと呼ばれる機能です。これは Visual Studio 2012の中で例えばIE910 で実装された F12 開発者ツールってご存知ですかね。あのような機能を Visual Studio 2012の中で使っていくことができます。簡単に HTML DOM の中どういうスタイルがついているのかなといったところを確認することができます。あとは画像のサムネイル表示ですね。ソリューションエクスプローラーの中で画像が登録されてます。プロジェクトの中に登録されてます。どういう画像かなといったときにマウスをホバーするだけですぐに内容を確認することができます。あとはデバッグ用ブラウザの切り替えなども、これも非常に便利ですね。このあたり、さまざまな自分の環境にインストールされているブラウザを一通り使うことができます。自分で任意のブラウザを、設定することもできます。あとはウェブフォームの方ですと、プロジェクトに例えば何かファイルを追加したいといったときに、プロジェクトのフォルダー上で右クリックして追加と、でファイルを追加していきましたけども、この Visual Studio 2012の Web フォーム周りでは、例えばフォルダーの種別をある程度判別して、例えばスクリプトという名前のフォルダー上で右クリックすると、すぐに JavaScript ファイルといったメニューが出てきたりもします。ここも少し、このあたりも一通りでもご覧いただきましょう。Visual Studio、先ほどのは一度閉じます。では、ページインスペクター見ておきましょうね。一つサイト、これも Web フォームのプロジェクトですけれども、このプロジェクト例えばこちらのような形で Firefox、Chrome、 こちらの方私の環境ですと iPhone、iPad のシミュレーターも入っています。このあたりを切り替えてデバッグができるようにもなっていますと同時に、ここにページインスペクターというメニューもあるんですね。このページインスペクターに関してはそれ以外にもこちらプロジェクト上で右クリックするとページインスペクターで表示といったものも選べるようになっています。今回はこちらの方でいきましょうか。ページインスペクターで表示をします。すると、このプロジェクトのウェブアプリケーションが IDE の中で表示されてきます。でこちらで HTML の中とかスタイルとかを確認することができるようになっています。ちょっと検査してみましょう。検査というボタンを押してマウスを動かしていくと、マウスをホバーしたところの要素がタグの名前とともに表示されているのがご確認いただけるかと思います。さらにサーバーサイドのコードと連動しているのをお分かりいただけますかね。表示が例えばこのフォームはどこでサーバーサイドで生成されているのかなというと、ここですよね。でじゃあちょっと書き換えちゃいましょう。フォームで書き換えたときにこちらメニューに出てきます。コントロールオルトエンターをしますと、すると反映されます。ですぐさまその結果がこちら今書き換えましたフォームとして確認できるようになっていま す、ね。あとはこちらの方にここに当たっているスタイル、どういうスタイルが当たっているのかなとかいったものを見ることができます。でこのスタイルをクリックするとサーバーサイドのコードはスタイルシートの表示になっていますね。あとはこちらリンクをクリックすると、もちろんそのリンクに従ってその続きをどんどん見ていくことができます。じゃあこちら同じような形で連絡先とかですね、バージョンとか、このようなページインスペクターと呼ばれる機能を使いつつですね、ページをデザインして実際のドームやスタイルシートなどの確認を行うことができるようになってきています。はい、ページインスペクターでした。で続いてじゃあちょっとだけ、ご覧いただきましょう。このプロジェクトに画像がいくつか入っています。画像のサムネイル表示ですね、少しご覧いただきます。で今いくつかこう画像が入っています。で例えばここページインスペクターって画像がありますね。これ何の画像だっけなっていう時にマウスをホバーするとデーブスペクター、なんかスペクターしか合ってないですよね。これ違うじゃんっていうことになります。まあこういうのが簡単に確認できるようになっています。はい、デーブスペクターさんごめんなさい、写真使っちゃいましたということで、はい、 ったところが非常に便利なところかと思います。エディター周りの新機能になります。はい、それではスライドの方に戻っていきましょう。でここまでいろいろエディター周りで主にクライアントサイドデザインの部分の実装の面で主に、アップデートがあった機能をご紹介しました。ここからは ASP.NET のお話を少ししていきます。ASP.NET と聞かれると ASP.NET イコールウェブフォームとイメージがついている方多いかと思う、お持ちの方多いかと思いますね。もちろん ASP.NET イコールウェブフォームの時代がありました。ただ ASP.NET MVC と呼ばれる新しいフレームワークが出てきた頃からですね、さまざまなコンポーネントで ASP.NET も細分化をしてそれらを例えばレゴのように組み合わせて一つのアプリケーション、例えばウェブサイト、ウェブアプリケーションであったりウェブサービスであったりしたところをこう柔軟に作っていこうといった一つのビジョンがマイクロソフト本社の方で今現在打ち出されているところでもあります。その名称として OneASP.NET と言われている一つのビジョンがあります。でこの OneASP.NET の下ではやはり MVC ではこれができるけどウェブフォームではこれできないよとかそういうのをなるべくなくしてさまざまなテクノロジーやコンポーネントをうまく組み合わせて何でもできるようにしましょうといったところがあります。でこの考え方一部 Visual Studio 2012でも取り込まれてきていると同時に今後もですねさらにここの部分は強化ビジョンに基づいて強化されていく部分ではあります。で本日はお時間の関係でこの中でも MVC、Web Form、Web API、Signal R この4つについて、かいつまんでですね少しご紹介していけたらと思います。まずウェブフォームですね、皆様ウェブフォームの開発されている方多いかと思います。単純にサーバーコントロールと呼ばれる部品をデザイナー上にドラッグアンドドロップして例えばボタンが押された時の処理をイベントハンドラーとして書いていくような形ですね。ビジュアルベーシックの 6.0 とかウィンフォームとかの開発とほぼ同じイベント駆動型のプログラミングを行うことができます。でこのウェブフォームもですね MVC が開発進んでいる間あまりアップデートがない買ったんですけども今回の Visual Studio 2012に .NET フレームワーク 4.5 ですね、いくつか細かいアップデートがされ始めています。プロジェクトテンプレートとしてはやはり HTML5 への対応が進んできていると同時にですねやはり Web フォームといえども jQuery を使うようになってきております。クライアントサイドで jQuery を使います。でその jQuery も NuGet パッケージという形で簡単にアップデートなどを行えるような形でプロジェクトが最初から作られていたりもします。あとは URL ルーティングやモデルバインディングとかですね MVC で最初取り入れられてきた機能が Web フォーム側にも実装されてきている形です。ではでもいきますね。 Web フォームです。 Web フォーム本日は、全てはさすがにご紹介することできないので、いくつかの機能のうちですね URL ルーティングについて少しご紹介しておきましょう。まずプロジェクトですねソリューションエクスプローラーの中で例えば少しだけご覧いただきますが JavaScript などで jQuery が初めから搭載されてきています。でこれに対して例えばアップデートをかけたいとしましょう。といった時に、NuGet パッケージの管理といったメニューがあります。 NuGet パッケージの管理ですねを見ていくとこのプロジェクトに入っている例えば jQuery などのオープンソースのライブラリを含めたさまざまなパッケージのアップデートを一通り管理することができます。今こちら jQuery と一番上に出てきました。更新プラグムがあるかどうかを確認することができます。 jQuery はどうかというと今 1.8.2 が最新バージョンだよといったことで更新ができるような形になっています。でこのプロジェクトの中で管理されている NuGet のパッケージとして管理されているものに関しては例えばよいしょツールライブラリーパッケージマネージャーでパッケージビジュアライザーといったものでどういった依存関係があるのかなというものを一通り見ることができます。先ほどの jQuery 1.7.1 ですねこちらはASP.NET Web フォームですねスクリプトマネージャーの jQuery の 1.7.1 と依存関係を持っているとかですねこのあたりを、ダイアグラムで見ることができます。この機能は Visual Studio 2012のアルティメット以上にアルティメットで使っていくことができる機能ですね。こういったことも、NuGet パッケージマネージャーの中で一通り見ていくことができます。では一度このプロジェクトを起動してルーティングのお話を少ししていきましょう。 URL ルーティングですね。まず例えば今までですと、今コンタクトというページを一つ表示しました。ウェブフォーム ASPX という拡張子の下で URL が生成されますね。例えばこれでこのページに対して何かゲットのパラメータを与えたいときには、クレッションで何かイコール BBB とか書くことは多かったと思います。ただ URL ルーティングという考え方は、やはり URL よりクリーンにした形で、アプリケーションを作りましょうという考え方です。その下でウェブフォームでもよりクリーンな形で、例えばコンタクトスラッシュアキラスラッシュ井上ということでパラメータを渡してエンターします。するとこのページに対して今入力したものがちゃんと渡ってますよね。こういった URL がですね、単純にページの例えば拡張子のついた実際のサーバー上にある物理的なファイル名で決まってしまうのではなくて、皆さんが自由に作って URL を定義していくことができるようになってきています。このあたりの仕組みを少し実装の面ですね、ざっとご紹介しましょう。グローバル ASX のファイルの中でルートコレクションに対して、自分で例えばデフォルト ASPX に対してホームという URL でアクセスさせたいとかですね、あとはコンタクト ASPX に対してコンタクトスラッシュ2つパラメータ、ファーストとラストのパラメータを取るような形で URL を定義したいといったことを柔軟に皆様が指定していくことができます。でこのパラメータもデフォルト値はアキラ井上だよといったところもちゃんと設定することができます。このパラメーターの利用に関しては、先ほどのコンタクトのページの方では、例えば直接マークアップの中に書いておりますが、ルートバリューコロンファーストといった形で参照していくことができるようになっているんですね。このような URL ルーティングの機能をウェブフォームで使っていくことができます。はいはい、それではスライドの方に戻ります。続いて MVC のお話少ししていきます。 ASP.NET MVC も Visual Studio 2012では MVC4 にアップデートをしました。で MVC においては Web フォームと違ってサーバーコントロールなどは使用しませんが、 HTML ベースの UI 開発とサーバーサイドではモデルビューコントローラーのデザインパターンにのっとってですね、アプリケーションを作ることができます。 HTML ベースの UI 開発ということで、さまざまなクライアントサイドのビューの部分ですね、皆様が想定した通りの HTML で柔軟にコーディングをしていくことができるようになっているのが一つの特徴でもあります。こちらの方の MVC4 も非常に今回大きなアップデートともに様々な機能を追加されています。やはり HTML5 外せないところですね。 HTML5 へ対応したプロジェクトテンプレートであったり、マルチデバイスという観点でモバイル向けのテンプレートも搭載されてきていたりもします。あとはディスプレイモードと呼ばれる自動的にモバイルデバイスか否かを判別してそれに適したビューを返すような新しい仕組みも搭載されてきていますね。一つご覧いただきましょう。今回はディスプレイモードのデモを少しご覧いただきます。例えば一つ起動しておきますね。新しいプロジェクトを作ります。で MVC4 を選んでいきます。で名前は何でもいいですね。で OK をすると、この先にもう一つテンプレートの種類を選ぶダイアログが出てくるんですね。から基本インターネットアプリケーション、イントラネットアプリケーション、モバイルアプリケーション、ウェブ API といったところ、こういったところで例えばモバイルアプリケーションのテンプレートですと jQuery モバイルを使ったアプリケーションを簡単にこのプロジェクトテンプレートから作ることもできたりもします。で今回は一つプロジェクトを先ほど開いたものがあります。こちらで、jQuery ではないですね、ディスプレイモードのデモを少しご覧いただきましょう。まずこのサイトを実行して、ブラウザーで確認します。はい、デスクトップと表示されているページが表示されたと同時に大きいバナーの画像が貼り付いている状態になりました。ではこの URL を同じ今コピーをしまして、じゃあ iPhone のシミュレーターで見るとどうになるかなと確認します。同じものを iPhone のシミュレーターで見ます。もちろん同じものが表示されます。デスクトップですね。でちょっと画像大きいですよね。なので iPhone 向けのビューを少し作りたいとしましょう。で通常ですと例えばじゃあモバイル向けのビューとして別なページアプリケーション別なサイトを用意してリダイレクトさせるとか、サブドメインを切って m.ドット ドメイン名でアクセスするとかいう手法を取られることが多いかと思いますが、 MVC4 のディスプレイモードの機能を使うと、例えば今インデックス CSHTML ファイルに対してモバイルのサイトをページを作りたいなとします。こちらコピーをして、ここに一つ別なファイル名で同じファイルを今生成していきます。でインデックス CSHTML に対してインデックス .mobile とサフィックスをつけるんですね。で一つファイルを作りました。モバイルがついているか否かの違いだけです。でこのファイルに対してじゃあ iPhone 向けの実装をしましょうと、少し書き換えてあらかじめ用意しておいたものを貼り付けさせていただきます。モバイルと書いて少し小さめの画像を貼り付けましたですね。でこれだけです。実行しましょうか。まずデスクトップ、はい、今まで通りですね。同じ URL で iPhone のシミュレーターで見ます。どうでしょう。はい、モバイルと出てきましたね。単にビューを、別なビューを用意しただけです。モバイルとついているビューを用意しただけで、あとはフレームワーク側がモバイルデバイスなのかそうではないのかを自動的に判別してですね、適切なビューを切り分けて返すような仕組みが搭載されてきています。でこちら今モバイルとつけましたけども、これ皆様独自のサフィックス、例えば iPhone とか iPad とかより細かく分けて皆様独自の判別条件を付加することでより柔軟に変えていくこともできます。でこれのメリットとしてやはり全く同じ URL でモバイルユーザーとかデスクトップユーザーに対してウェブアプリケーションを提供できるというところがメリットになってきますね。はい、このような便利な機能、やはりマルチデバイスなどを考えるにあたっては外せない機能などが多く、搭載されてきております。では続いて Web API いきましょう。こちらの方は現在ですね、 ASP.NET MVC4 のプロジェクトテンプレートの中で、さらに、選択できる、先ほど少しご紹介しましたね、選択できるテンプレートです。でこれは HTTP のサービス、RESTful な HTTP のサービスを作ることができるプロジェクトテンプレートです。例えばサーバーサイドのデータをクラウド、追加更新削除させるようなサービスですね。で JSON 形式や XML 形式でデータをやりとさせるようなサービス、 Web API を作ることができます。こちらの方をざっとご覧いただきましょう。はい、Web API のデモいきますね。あらかじめプロジェクトを少し仕込んでおきました。でこちらまずクラスとしてメッセージというクラス、これモデルとして今定義しております。この中で ID と文字列型のテキストというプロパティがあると状態ですね。これを、ASP.NET MVC4 とエンティティフレームワークの力を使ってですね、スキャフォールディング、ある程度自動生成コードをして簡単に Web API のプロジェクトを作ることができます。現在こちらの方もあらかじめ作ったものがありますが、クラウドの処理ですね、データを追加更新削除するような、まず参照ゲットメッセージであったりプット更新ですねのメッセージであったり、こういったメソッド側でほぼほぼモデルを作るだけでですね、簡単に自動生成させることができます。でこれを実行させてみましょう。まだイメージ漠然としている方も多いかと思いますが、まず実行させます。こちら単純に今ウェブサーバーで実行させただけです。こちらの URL をコピーしました。で、フィドラーと呼ばれるツールで、実際にリクエストを投げてみたいと思います。こちらのフィドラーというツール、ご存知の方も多いかもしれません。HTTP の例えばパケット、さまざまどういうプロトコルでどういう通信が行われているのかなというのを簡単に見ることができるツールです。でこちらコンポーザーというタブがあって、ここで例えばこのサイトに対して API メッセージとしましょう。対して今ゲットのリクエストを投げるということを今行います。でここでエグゼキュートボタンを押すと、実際この URL に対してゲットのリクエストを今投げて、実行結果が今返ってきましたね。で中を見ていくと、よいしょ、テキストビュー見ましょう。JSON 形式でデータが返ってきています。今 Web API を通してサーバー側にリクエストを投げて データを取得した形ですね。先ほどのモデルに従って ID とテキストと呼ばれるプロパティをもとに今レコードが6個まで、登録されて、それが今参照 JSON 形式で入手された形になります。で、例えば今ゲットをしましたね。今度ポストしてデータを追加してみたいと思います。ポストにしてメッセージは URL そのままです。ポストのまま、例えばコンテントタイプをテキスト JSON にしますね。 JSON でデータをポストします。で、こちらに対しては例えば ID を、ID は何でもいいです。追加時に自動的に振られます。テキストを例えばどうしましょうかね。本番中とかにしましょうか。よいしょ。本番中、これで間違ってないかな。本番中、はい、これでいいですね。はい、で、これで実際にエグゼキュート投げてみます。あ、間違っちゃいましたね。何かが違ってると状態ですね。よいしょ、分かりました。よいしょ、ジョン、ちょちょちょ、こうですね。今ダブルバイトで送ってみました。でもう一回投げますね。と、はい、成功しました。中じゃあ見ときましょう。ちゃんと JSON 形式で渡っています。もう一度じゃあゲットでデータを取得してみましょう。コンポーザーで、よいしょ、ゲットします。ゲットとテキストビューで見ます。すると今追加したデータ7番目、 ID7 番目に本番中と、ちゃんとレコードが追加されていることがお分かりいただけるかと思います。で、これを使って例えば Web API を使ってサーバーサイドからデータを取得するような UI を作って、今これショーボタンを押すことで裏で API を呼び出してこのページに表示させるような実装をさせています。押しました。するとちゃんとページ上にデータ表示されますよね。7番目本番中と今入力したデータも正しく入っていることがご確認いただけるかと思います。こちらの方の実装もですね、 Web API の呼び出し、今このサンプルでは jQuery の getJSON というメソッドを使って API の呼び出しをしている形になります。クライアントサイドでデータを生成呼び出して読んだデータを埋め込んでいる形ですね。で、この URL、 やはりここもルーティングの指定ができるようになっていますので、例えば今現在 API でコントローラー名と ID というパラメーターで URL のルーティングの指定がこの Web API のプロジェクトの中でされている形ですね。このあたりももちろん変えていくこともできます。デフォルトでは API スラッシュパラメーターという形のルーティングに作られている形です。はい、これが Web API でございました。で、もう一つシグナル R と呼ばれる、一つ技術をテクノロジーをご紹介しましょう。で、このシグナル R、 まだお聞きになったことない方大勢いらっしゃるかと思います。 ASP.NET のをベースとしてサーバーサイドで、例えばクライアントサイド、クライアント間のリアルタイム非同期双方向通信を容易に実装することができるライブラリーです。で、こちらの方もやはり NuGet のパッケージとして提供されている状態になっていますので、さまざまな Web フォームだろうが、SP.NET MVC だろうが、さまざまなプロジェクトでこのシグナル R をお使いいただくことができます。で、これを使うことでクライアントとサーバー間のコネクションですねにおいては、今まで例えば非同期の通信を行うにあたってはリクエストを投げるのにもロングポーリングという手法を使われることが多いかと思います。ただ最近 WebSocket を使える環境も増えてきましたので、このシグナル R ではトランスポートの部分ですねを自動的に判別して、その適した環境に適したトランスポート層を使うような形で、実装がされています。ですので皆さんが実装するにあたってどのようなプロトコルを使うのか、トランスポート層を使うのかといったところを意識しなくても、例えば IE10 で IIS8.0 で ASP.NET4.5 という環境が揃うと WebSocket を使ったりとかすることが自動的にできるようになっています。で、クライアントサイド同士のリアルタイムのコミュニケーションと同時にサーバーサイドのプッシュ配信なども実装できるようになっています。これもデモでご覧いただきましょう。シグナル R ですね。もう間もなく、今現在バージョンが 1.5.3 でしたっけね、もう間もなく 1.0 としてリリースされると聞いています。で、シグナル R はやはり NuGet のパッケージとして管理されています。オンラインから少し NuGet のパッケージ検索してみましょうか。シグナル R ですね、いくつかパッケージが上がっています。シグナル R のコアの部分であったりとかですね、ドットネット系のライブラリーもあります。で、皆様初めてお使いに当たるにあたってはこのシグナル R ドットサンプルといったものをプロジェクト内に追加していただくことで、サンプルコードとともに関連するライブラリー全部組み込まれますので便利かと思いますね。最初はこのあたりをぜひインストールしていただくことをお勧めします。で、これを使うと例えばこちらサーバーサイドのコードです。で、ハブと呼ばれるシグナル R のクラスから派生したエコーポズハブという今クラスが作られていて、ここにメソッドがあります。クリックポズで引数に XY という座標を取るんですね。で、これクライアントサイドで今ここで実装しているのはマウスクリックしたその座標情報をこちらのサーバー側で受け取って、これのサイトアプリケーションに接続しているクライアントに全部そのポジションを送っているという処理をしている実装ですね。で、あとはクライアントサイドにおいてはシグナル R のライブラリーを読み込むと同時に、例えばマウスがクリックされたとき、ここではマウスがムーブされたときですね、このメソッドをサーバーサイドのメソッドをプロキシ、JavaScript のプロキシを通して呼び出して、で、サーバーから帰ってきたものに関してはここでイベントハンドラー、センドポーズが来たときにはそのデータを受け取って HTML の中に情報を描画するような実装がされている。これもどういう動きをするのかご覧いただきましょう。シグナル R ですね。まずちょっとこの URL をコピーしてリンゴ大好きいきましょうか。もう一つ、どうせなせっかくなので Chrome と IE で見ていきたいと思います。よいしょ、ピッと。で、同じサイトに対して同じものを今表示されました。で、クリックするとリンゴが現れて犬がそこの位置に移動してリンゴを食べるという、まあゲームじゃないですけどちょっとしたインタラクティブなアプリケーション。赤シャツが出てきました。まあそんなのを置いといてください。このような実装がですね、で、これ今 IE 側を私クリックしてます。で、ちゃんと Chrome 側ですね、 Chrome 側もそれに追随して犬が動いているのをご確認いただけるかと思います。もちろん Chrome 側をクリックすると IE 側が動く。これはこのポジションをやはりサーバーサイドに1回送ってブロードキャストして使っているクライアントに全部投げている形になります。で、あったり、もう一ついきましょうか。チキンレース、車、これマウスムーブ全部ずっと送ってるんですね。結構負荷高いものですけども、ちゃんと Chrome と IE 側で連動していることをご確認いただけるかと思います。Chrome 側ですね。はい、このようなことが実装で簡単に容易にできます。まあ、応用例としては、例えばチャット、簡単なところだとチャットのアプリケーションとか作ることもできますし、サンプルコード、これ非常に実用的なところを一つご覧いただけるかと思います。これ株価を表示させるものですね。例えばオープンマーケットを押しますと、このサイトつないでる両方ブラウザーありますけども、同じものが同時にフラッシュしたり、データが流れたり、変更されたりしてます。はい。で、止めると両方止まります。止まりました。もう一回再開しましょう。で、こういった実装を、ASP.NET をベースにしてシグナル R を使うことでですね、リアルタイム、ウェブの世界でいうリアルタイムのはこういったウェブアプリケーションを作っていくことが容易にできるようになってきています。シグナル R です。ぜひ名前だけでも覚えておいていただけたらと思います。はい、それではマイクが入ってるんですね。では続いて残り時間、デバッグとテストのお話を少ししていきます。ここまでウェブアプリケーションのさまざまな形で Visual Studio 2012を使って作ってきました。やはりでもこのデバッグとテスト欠かせないところだかと思います。今回 Visual Studio 2012でもウェブアプリケーション、主に JavaScript 周りのデバッグに便利ないくつかのアップデートがあります。一つ目が JavaScript のコンソールと呼ばれるウィンドウが追加されてきています。この中で JavaScript で起きているエラーとかですね、あとはコマンドをそこのウィンドウで入力してオブジェクトの中を確認したり、いろいろなことができるようなコンソールといったものが、ね、追加されています。あとは DOM Explorer、 これは先ほどご紹介したページインスペクターに似たものです。で、デバッグ時に、同じような形で DOM の中を確認したりとかするときに DOM Explorer と呼ばれるものを起動することで、同じような形で DOM の中 JavaScript の確認などを行うことができたりもします。あとは IIS Express が標準で使われるようになりました。この IIS Express というのは、主に、IIS って一般的に Web アプリケーション、Windows サーバー上で使える Web サーバーですね、があります。それの開発者向けに最適化された、軽量にできている、アプリケーションです。で、サービスではなくて、一つのバイナリーエグゼットして動くものになります。 で今までの ASP.NET 開発サーバーに置き換わりデフォルトでこれが使われるようになっています。もちろん今までの ASP.NET 開発サーバーもお使いいただけるようにはまだ残されてはいます。あとは JavaScript 単体テストですね。皆様単体テストってどうされてますかね。 JavaScript です。オープンソースで Jasmine とか QUnit と呼ばれる、ね、テストフレームワークがあります。こちらの方非常にメジャーですね。これらを使いになられている方多いかと思います。でこれ今まで使う場合には Visual Studio の中で例えばテストページを作って HTML 書いて作って独自にそれをブラウザ等で表示させて単体テストを実行させてたことが多かったかと思います。これが、Visual Studio 2012ですね。テストさまざまなそういったフレームワークのテストアダプターを作ることができます。それで Visual Studio の中のテストエクスプローラーに統合してそれらのフレームワークテストフレームワークを使っていくことができるようになっていますね。で今ですね Visual Studio 2012で Jasmine や QUnit を使うにあたってはフツパっていうんですね、フツパテストアダプターといったものが拡張機能として用意されていますので、こちらをインストールすることで単体テストを容易に行うことができます。あとは Web パフォーマンスやロードテストもプロジェクトから追加することでですね、 Web アプリケーションに対して例えばユーザー数をこう指定して負荷をかけてテストをするといったことが簡単に行えるようになっています。では、デモの方をご覧いただきましょう。単体テストをご覧いただきますね、単体テストですね、これですね。はい、今2つの関数見えますかね。 Who are you という関数とあと Web Matrix マンというオブジェクトが1つ JavaScript で用意されていますね。でこれに対してのテストコード今こちら Jasmine で書いています。でこれでは Who are you will return page inspector、 この Who are you と関数を呼び出した結果は page inspector と呼ばれる値が返ってくることが期待されているわけですね。テストコードとして書かれています。でもう一つ Web Matrix マンというものは、これ Web Matrix のオブジェクトのプロパティ color というプロパティがグリーンが返ってくることが期待されているという形ですね。これ単体テスト実行しましょう。テストエクスプローラーを開いていきます。もう実行結果が出てますね。よいしょ。実行すると、もう一回実行しますね。今実行してエラーが起きている状態です。Web Matrix Man Color Will Be Green。 グリーンじゃないとダメだよとか、あとは Who are you がページインスペクターで文字を返さないといけないといったところがエラーメッセージとして表示されています。ああそうかそうかということで、こちらの JavaScript の方を見ていくと、ページインスペクターじゃなくてデーブスペクターになってですね、書き直します。ページスペクターですね、スペクターであったり、ウェブマトリックスのプロパティレッドになっているのでグリーンにしましょうと。はい、これで正しく実装できました。じゃあもう一度テスト走らせますね。実行、あ、一つまだなんか、あ、インスペクターに変えてなかったですね。一つ成功しました。ウェブマトリックスのグリーンになりました。こっちまだインスペクター直ってなかったですね。ということでここにあって JavaScript の関数オブジェクトに対しても Visual Studio 2012の中でですね、 Jasmine や QUnit を使って単体テストを簡単にかけていくことができるようになっています。このあたりもぜひ Web アプリケーションをお作りになるあたってはですね、ご利用いただけると幸いかと思います。はい、スライドの方に戻りますと、間違った、よいしょ、お、デモ PC ですね。はい、ではアプリケーションここまでテストも終わって、じゃあ完成したとしましょう。でウェブアプリケーションの発行ですね、実際にアプリケーションをインターネット、イントラネットのネットワーク上に発行していくところのアップデートを少しご紹介していきます。まず発行時のウェブコンフィグの変換とプレビュー機能といったものがお使いいただけるようになっています。ウェブコンフィグの変換機能ってご存知の方まだいらっしゃらない方多いかもしれません。 Visual Studio 2010から加わった機能で、ウェブコンフィグの設定をデバッグ時と実際にビルドして、それを配置パッケージとして例えば Azure 上とかに配置したときにですね、自動的にある変換ルールを記述しておくことで、ウェブコンフィグの例えばプロパティの属性の値とかですね、変えていく、自動的に変えることができる機能が Visual Studio 2010からついてたんですね。でただそれは配布のパッケージを作るときにその変換がかかっていたので、実際にどういう変換が行われるかといったのを確認するのがちょっと面倒なところがありました。これが Visual Studio 2012では変換をかける前にプレビュー機能として IDE Visual Studio 2012の中で違いを見ていくことができるようになっています。 あとは Windows Azure との連携がかなり強化されています。でキーノートをご覧になられた方はスコット・ガスリーがですね Windows Azure ウェブサイトを作って Visual Studio から直接アプリケーション MVC のアプリケーションを発行していたことをご覧になられた方多いかと思います。非常に、簡単に素早くインターネット上に Azure 上にクラウド上に配置していくことができるようになっています。あとは TFS も使えます。 TFS といっても例えばここで言ってチームファンデーションサーバーじゃないですね、チームファンデーションサービスです。クラウド上に展開されて、先ほどの長澤のセッションでもありましたかね、クラウド上でマイクロソフトが提供しているプロジェクト管理、ソーシャルの開発などが行うような形でクラウド上に TFS が今プレビュー版ですけどもサービス提供を始めています。それを使って例えばそこにデプロイして継続的インテグレーションなどでビルドを自動的にかけて、でそれを自動的に Azure 上にデプロイしていくこともできるようになっています。はい、では配置のところですね、少し Web コンフィグの変換のところだけ少しご覧いただきましょうね。よいしょ、こちら一つ Web コンフィグがありますと。でこちら何をしているかというと、例えば今これデバッグトゥルーというコンピレーション属性要素のデバッグ属性がトゥルーに設定されてデバッグモードの実行になってたり、あとはアップセッティングの中で一つは APP バージョンというキーに基づいて値が 0.5 デバッグといったものが指定されてたりもします。でこれをリリースして実際に例えば Azure 上に配置するときにこの設定を変えておきたいという記述をですね、変換ルールを書いておきます。こちらはこのアトリビュートがマッチしたときに APP バージョンを 0.5 リリースに変えなさいとか書いてるんですね。でこれをじゃあ変換前と変換後で確認しましょう。リリース右クリックしてプレビューおよび変換というメニューを選んでいきます。するとこの ID の中でですね、このような形でよいしょ、どこが違うのかといったものを変換前、こちらが変換元のウェブコンフィグ、もう元ですね、で変換されたウェブコンフィグ、リリース .config の変換ルールが適用されたものになります。こちらを確認することで例えば正しく APP バージョンの文字列キーがデバッグからリリースになってるなとか、デバッグ属性がちゃんとこちらの方では消えているなと、書かれていないなといったところを簡単に確認していくことができます。でこれをじゃあもう発行しましょうとします。すると先ほどスコットのデモでもあった通りですね、プロジェクトで右クリックをして発行メニューを選ぶことで発行のダイアログが出てきます。でこちらで例えば Azure に発行しますかといったところのメニューが出てきますので、こちらの方で Windows Azure 上の発行用のいろいろな設定が書かれたプロファイルをダウンロードして自動的にこの中にインポートします。でここではウィザード形式でさまざまな設定をしていって、最後にサーバー上、Azure 上とクライアントの違いといったファイルの差分を確認しつつ、ボタン一つで Azure 上に発行することができるようになっているんですね。このあたり非常に便利なところですので、Azure とともにですね、Web アプリケーションを作るにあたってはぜひご活用していただけたらと思います。はい、ということで残りの時間もわずかになってきました。ということでまとめに移ります。今ご覧いただきました通り、さまざまなウェブ開発トレンド来ています。JavaScript よく使いますね。HTML5 といったキーワードとともにもう実用レベルにも来ています。そういった中でぜひですね、皆様、ウェブアプリケーションを作るにあたって HTML5、CSS3 はやはり意識してぜひ使っていっていただけたらと思います。ウェブ標準として非常に急速に普及していくでしょう。今後ももちろん使われてくると思います。またやはり JavaScript ですね。5年前10年前と比べたら JavaScript は完全に第一級のプログラミング言語になっています。そういった中でも実装の面ではオブジェクト思考の理解もある程度必要になってくる部分があります。こういった JavaScript を使うにあたってやはり Visual Studio をお使いいただくことで非常に簡単にコーディング助けてくれる Visual Studio ですね、お使いいただけたらと思います。またそういった JavaScript そのもののコーディングを助けるようなライブラリーであったり、あとは先日 Microsoft が発表してましたね、 TypeScript と呼ばれる JavaScript のスーパーセットとなる言語、JavaScript にコンパイルがかかる新たなスクリプト言語であったり、同じような形でコーヒースクリプトなども一部では使われ始めてきています。こういったところも含めてぜひ JavaScript の重要性といったものをもう一度認識して皆様アプリケーションを作っていってください。あとは Web API の利用もより今後 進むでしょう。皆様が実装する機会も増えてくるかと思いますので、この Web API の利用もぜひ今後ご検討して、積極的にぜひ作っていってください。この API、Web API 化をすることで、やはりクライアントサイドを多種多様なデバイスにより簡単に実装を行っていくことができるようになりますね。最初の方にご紹介したアーキテクチャの図をもう一度思い出してみてください。クライアントサイドの実装、Web アプリケーションだけではなくて、例えば Windows Store アプリなどでも Web API を使ってアプリケーションを作ることができます。こういったところも意識していただけるとありがたいですね。あとは、ウェブアプリケーションを作るための技術というわけではなくて、もう完全にネイティブアプリを作るための技術としても HTML5、CSS3、JavaScript 使われるようになってきています。ご存知の通り、ウェブの技術として HTML5 なども Windows Store アプリケーションを作るにあたって JavaScript ベースでコーディングしたりすることもできるようになっていますので、このあたりもある程度念頭に置いた上で、ぜひウェブ技術といったものを学んでいっていただけると幸いかと思います。まとめですね。Web 技術、もう完全に開発者として避けては通れないところです。HTML5、CSS3、JavaScript、ぜひ使っていってください。で、そういった中でもアプリケーションを作るにあたって、さまざまなアーキテクチャの変化といったものも起きてきています。そのあたりも意識した上でですね、Web アプリケーションを作ることをお勧めいたします。ただ、まあ、いかんせん、そういった中でも複雑化している部分もあります。そういったところはぜひですね、ツールの力を借りてください。最適な開発環境、ツールをぜひお選びいただけることを我々、望んでおります。どういうツールを選択するか、もちろん皆さんはもうお分かりですね。ビジュアルスタジオ2012です。ぜひですね、ビジュアルスタジオ2012を使って楽しくウェブ開発をしていただけると幸いかと思います。以上で私の方のセッションは終わりになります。ありがとうございました。